たいにしみじみ心地いい番組週末横丁。皆さんこんにちは、村上萌です。今日も週末横丁を聞いていただいてありがとうございます。毎月ですね、月末だいたい公開をして、一月ごとにこう横丁をね歩いていたら、たまたまやっていたスナックみたいなテンションでお送りしているこの週末横丁ですが、ネクストウィークエンドの、インスタグラムの方ではお知らせさせていただいたんですが、実は今回で最終回となります。そうなんですよ、そうなんですよというか、誰も今この場にいないので一人でしみじみしていますが、2019年の4月にこの番組を始めて、まだコロナのこの字もない時ですよね。で、もともとはネクストウィークエンドの弊社オフィス、外苑前のオフィスで、しかも YouTube ライブから始まったんですよね。で、初回のゲストは、モデルの高山美和子さんに来ていただいて、当時スタッフもたくさん、この番組に、チームを作って、ライブ配信チームと、あと横丁を本当にね、つまみとお酒を用意していたので、その配膳チーム、料理チームがいたりとかして、ちゃんとのれんと赤ちょうちんを出すところから始めたんですよ。もうその頃から知っててくださる方はすごいロングセラーファンですけどもね。そこから始まって、高山美和子ちゃんの後が第2回目で出てくださったのが料理家のしおりさんで、その後3回目に実はですね、うちの夫がさらっと出てるんですよね夫と一緒に大阪の家からライブ配信をお送りしたりしました。で、そこからはですね、次に来てくださった方が、そうです、懐かしい、好きなものに囲まれて暮らしたいをテーマに、フリーランス、PR、ビューティーコラムニストで活躍中の福本敦子さんに来ていただいたりとか、で、その後ですね、ちょっとコロナに突入して、メイクのね、松田未来さんと一緒にこう、家にいて、もうステイホーム真っ只中だった時に、ね、ずっと一人で過ごしてるけど今どうしてますかとかっていう、私も2週間ぐらい家を出てない時期だったので、ね、そんな時の自分の楽しみ方として、こうネイルだったりとか、鏡をふと見た時に自分を好きでいたいよねっていう話とかをさせていただいたこともありましたね。で、そこからタイのチェンマイから瀬戸春さんに出ていただいたりとか、私の仲良しの男友達のニュースタンダードという会社のね、串翔太郎くん、ビンちゃんというお友達に出てもらったり、しぶきさやかさん、ヨガのね、ヨガライフアドバイザーのさやかさんに出ていただいたり、クレイジーウェディングを創業して、今はね、本当に様々なことをやってる山川咲さんに、自分の人生を棚卸ししながら表現していく力、なんていうのをお話しいただいたこともありました。あとは、これよく、また今日も聞いてますっていうふうによく言っていただくことが多いのが、変わりゆく毎日の中で変わらない植物の力を知っておきたいっていうテーマで、植物療法士のね、南條さんに出ていただいた回は、結構たくさんの方が何回も聞いてくださって、その後、植物との付き合い方が変わりましたとかね、たくさん言っていただいたこともありましたし、この回も、うわー懐かしい、ソムリエのね、三好さんに出ていただいて、実りの秋に向けて自分好みのワインを選べるようになりたいなって回もありましたね。これ全部私言っていって大丈夫ですか？振り返りたいな。あとは、朝日新聞の代表されている毎日5時起きの5時工事さんがね、新しく、こう新米パパとして家族の時間を大切にするために新しく始めた習慣の話をしてくださったりとかっていう回もありました。男性ゲストもね、結構多かったですよね。で、伊藤彩子さんの回は、家づくり、3回目の家づくりから見える理想の空間の話とか、駒崎クララちゃん、私の大好きな、こちらもお友達ですけど、5歳から10歳までなんとヨットの上で暮らしたっていうね、友達がいて、これ私の感覚ではすごく彼女が似てるなって思うのがイルカなんですけど、イルカの笑い声とすごい似てるんですよ。ぜひ第14回を聞いていただきたいんですけども、そんなイルカみたいなクララちゃんと、これからの旅の作り方について今思うことっていう話をさせていただいたりとか、 あとは私のいとこでね、ニューヨークで活躍するケーキデザイナーの、鈴木ありささんに出てもらった、どんなに離れていても金曜8時の習慣が家族をつなげてくれたっていう話だったりとか。あと小脇美里さん、編集者の小脇美里さんに出ていただいて、ママという立場で選びたいこと見つめたい景色なんていう回もあったりとか。富田直樹さんもね、ネクストウィークエンドをずっと、私たちが動画に初めて挑戦したのって実は毎週水曜日に公開していたウィークエンドチップスっていう、それをね結構見てましたなんていう風に今も言ってくださることが多いんですけど、ウィークエンドチップスの動画を最初撮ってくださっていたビデオグラファーの富田直樹さんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼が今学校をねやってらっしゃるんですよ。でその学校についてご自身で何で作られたのかっていうお話だったりとかをお伺いしてる回もあります。ネクストウィークエンド実は10人の社員のうち1人だけ男性で、その男性が私の弟で、でその人が今弊社のカメラ動画編集全部、やってる職人なんですけども、彼の師匠がこの富田さんでもあって、亮太って言うんですけど、うちの弟がね社員が、で亮太が大学4年生の時にうちの会社に入社したいということで、話をしてきた時に、まだ大学4年生で彼特に何も力しかなかったんですけども、なので力仕事よくやってくれてたんですけど、ちょっとねこう自然とかを見る目が普通と違うなっていう風に思っていたので、なんて言ったらいいんだろう、雷とかが鳴ると家の電気消したりとかするんですよ。どういう風に落ちるか見たいとか言って、そういうタイプなので、この人はなんかちょっと映像とかのセンスがあるんじゃないのかっていう風にちっちゃい時から結構思っていたので、その富田さんに、2ヶ月かな、正確に言うと1ヶ月ぐらい1ヶ月半ぐらい、弟子入りをさせてもらって、で、ちょっとこの人のこと鍛えてくださいっていう風に言って、大学卒業と同時にうちの、ビデオグラファーになったという、本当に突然、彼も新卒からビデオグラファーをやってますけど、それはその富田さんのおかげだったりしますね。あとハーチューさん、ハーチューさんはね私と一緒に週末野心手帳をもう8年ぐらい作らせていただいてる方ですけども、ハーチューさんとの回も何回も聞いてますよっていう声も今回いただいてありがとうございます。ハーチューさんはですね、メモの習慣で野心を着実に叶える方法という回を公開しましたね。これもハーチューさんってね、本当に常にメモがすごくたくさんあって、常にやりたいことの引き出しがいっぱいあるんですよ。それって本当に近くで見ててすごいことだなと思っていて、それをどういうふうに日頃されているのか、インプットとアウトプットのバランスなんかを伺いました。そうだ、その次はね、高知に住んでいる一吉さんに出てもらいました。この方は私がネクストウィークエンドを創刊するとき、雑誌を出す創刊するときに、高知に取材に行きたい、どうしても高知の日曜市を自分の足で歩いて目で確かめて記事にしたいって思ったときに、彼を紹介していただいて、コーディネーターさんとしていろいろと一緒に回っていただいた方なんですけど、もともとはね大阪出身の方なので、自分の住む町をちゃんと自分ごとにすればそこが心のふるさとになるというテーマで、なんかね今の時代にふさわしい、今の時代にというかたった1年前のことなのでそりゃそうなんですけど、本当にとても素敵なテーマでお話をしてくださいました。あとは宮原由紀さんも私の大好きな編集者の方で、子供の安心する環境って家族にとっての自由って、移住をして見えた景色感じていることっていうお話をしてくださって、彼女もですね、キャンバスっていうもともと雑誌の編集長をやってらっしゃった方なんですけども、宮崎に移住したり、その後子供の年齢に合わせて東京に戻ってこられたりとかっていうのを本当にすごく調べ尽くして時間をかけるということだけではなく、全部自分で一回やってみるタイプの方なので、すごく常にこの人の話が聞きたいと私は思っている方で、いろんな話を伺いましたね。その後は宮本さんですよ。お宮さん、宮本みそのお宮さんは、私たちがネクストウィークエンドが10年前から一緒にピンクの甘酒を作らせていただいている富山県のみそ屋さんですけど、彼も おじいちゃんからね、味噌作りを学んで、今どんどんいろんな展開されているので、まあ、大切なことを守りながら時代に合わせて受け継いでいくことっていうテーマでお話を伺いましたね。でここからは岡本静香さん、美容家の岡本静香さんですね。なんかこうゲストとともに私どこでどういう場面で収録したか覚えてるんですけど、まあコロナ禍に入って基本的にもう YouTube ライブとかっていうのをね、一緒に同じ場所で配信することがほぼなくなって、基本的に電話するスタンスで家から一緒に収録していただいてるんですけど、この人がゲストだからこれを用意しようとかっていう風にいつもね飲み物を用意して、始めていたんですよ。で岡本静香さんの時はその前のビンちゃんとかね、ニュースタンダードの代表のビンちゃんの時とかはハイボールとか用意してたんですけど、美容家の岡本静香ちゃんの時はちょっとハーブウォーターだなとか、なんかいろいろ考えながら、なんかこの机で用意したなとかっていう情景も思い浮かびますが、隙間時間の美し、美容小技で今夜から鏡を見るのが楽しくなる話という話を伺いましたね。あとはタロアウトさん、少しずつ自分の道を作りながら大きな選択をする歩き方。タロアウトさんは先ほどのキャンバス編集長の宮原さんとはまた全然違って、ごめんなさい勝手に違ってって言っちゃったけど、すごく時間をかけてゆっくりゆっくり道を作って、そして気づけば大きな選択をされるという方で、今は、仙台にね住んで移住されているんですけども、ちょうど先週私もそこに遊びに伺わせていただいてたんですが、本当に太郎さんらしい暮らしをしていて大好きな方で、いろんな決断方法の、思考回路があるんだなっていう参考になるお話でした。あ、第29回の森枝くんの、シェフの森枝くんの回は、これもまたね、すごく、いつでも参考になるお話なんですけど、スーパーに行くのが楽しくなる食材の組み合わせの話ということで、皆さんから、これってどうやって活用できるのっていう食材をインスタでアンケートとか取って、森枝くんに事前に共有もせず全部即答してもらうっていう結構無茶ぶりな企画だったんですけど、大根の妻とかっていうとすぐにそれに対して合うもの答えてくれて、すごくこちらも楽しかった回ですね。 あと森ひろこちゃんっていうね、こう抹茶ヘブンというお茶のブランドの代表されてるひろこちゃんのお話は、専業主婦から地元静岡のお茶ブランドの立ち上げ、自分なりの故郷への関わり方ということでお話をしてくださってますが、本当にものすごく美人なんですけど、ものすごく天然で大好きな人なので、会話でどこまで天然が引き出せてるかわからないですけど、はい、元 CA なので話し方とても美しく、いや、あとお茶への思いがねやっぱり素晴らしいので、ぜひふるさとに何かしたいと思ってらっしゃる方は第30回聞いていただけたらと思います。そこからはもう次2022年に入って今年になりますね。32回目のゲストが、今こそ日常に新しい小技を今日から試せるスパイスの魔法ということで、フードコーディネーターの中本千尋さんにいろいろなスパイスのお話を伺っていたりとか、次は前田由紀さん、フローリストのね前田由紀さんに、2022年は花のある生活をもっと身近に、この春知っておきたい花勉強ということで、もうお花屋さんに行きたくてうずうずするようなお話をたくさん伺いました。で続いて、ゆりえさんですね。アウトドアクリエイターのゆりえさんには、すごい素敵なねキャンピングカーのカスタマイズをされていて、私がインスタでたまたま見つけて、どうしてもこの方のお話が伺いたくてナンパさせていただいたんですけども、新しい暮らしの始め方、好きを集めて見えた景色ということで、車を改造するに至ったお話だったりとか、現在の暮らしぶりとかをお話しいただく回もありましたね。そして、もう最新ですね、まあ、結果的にというか最後のゲストとなったのが、料理家の藤田芳樹さんですね。家族との時間を楽しむために毎日やってくる料理の時間を好きになるということで、料理の、基本をいっぱい教えていただいて、会話の中で最終的にソルトビルディングという塩タワーみたいなものを作るという、これもうこれで聞くとわけわかんないと思うので、ぜひ35回聞いていただきたいですけど、 料理のハードルをぐっと下げていただけるような、まあ、回になって、とてもとても楽しい収録でした。これも思い返すと、私確か渋谷のホテルに出張中に朝一番に撮ったんですよね。ちょっとだけ山手線の音とかが入って、なんかそれも懐かしいですねっていう感じで、まあのれんをね出して赤ちょうちんとともに始めた週末横丁でしたけど、まあ、時代とともに便利になってスタッフみんなとやっていたものが、まあ、基本的に私とゲストの方がお話をして、今育休中の副編集長の渡辺智ちゃんが編集をしてくれて、で今は智ちゃんが育休に入ってからは昼間康代ちゃんというプランナーのねメンバーが編集をしてくれてっていう、すごくミニマムな体制でやっていて、どこでも収録できるし、まあ、すごく自分自身も今お話を聞きたい、伺いたいゲストの方に来ていただけて、すごくこうお酒を飲みながら時にね、まあ、時に早朝だったので全然お水の時もありましたけど、まあ、楽しくお送りしてきていたので、これからも続けていきたい気持ちもすごくあったんですけども、まあ、もともとこの横丁スタイルでね始めたものを形を変えてずっと続けてきていたので、やっぱりこうちょっと一区切りをしてこの10年を節目に、で、まあ、ちょっと新しい挑戦に向けていろいろ準備をしたいなと思っているので、一旦今回で最終回とさせていただくことにしました。ただですね、やっぱりまあ、この週末横丁の始まりがですね、普段のこう、まあ、すごくインタビューとかそういうのとはまた違う雑談を通して、まあ、雑談って言ったら失礼なほど今そうそうたる、ね、メンバーの方に素晴らしいテーマでお話しいただいてますけど、横丁でたまたま隣になったみたいな関係でお話を聞けるってすごく楽しかったので、まあ、それはそういう場はこれからも作っていきたいですし、まあ、できればまたリアルの場とかでね、一度ネクストウィークエンドの企画で私が一夜限りのバーのママをやったこととかもあるんですけど、一夜限りのリアル駆け込み横丁っていうので、ネクストウィークエンドのオフィスの上にあるねバートーストさんでやったことがあるんですよ。夕方5時から、まあ、大体12時ぐらいまで、5時から6時は育児横丁っていう、育児のちょっと悩みを抱えている方の横丁時間とか、だんだん深夜になるにつれてちょっと複雑になっていく横丁に変えたんですけど、まあみんな皆さんね、そんな1時間で変えられないので最後めちゃめちゃごちゃ混ぜになってましたけど、育児横丁の方と恋愛横丁とか、あとね、仕事横丁の方とかがみんなこう、まあ結局みんなそれだけの面で悩んでるわけじゃないですからね、なんかこうみんなで椅子隣にごちゃごちゃ座ってあちこち行ってね、いろんなお酒飲んでとかっていうのがもう本当にコロナになる直前だったので、ね、懐かしい、すごく遠い思い出みたいですけど、またあんな風にぜひリアルも開催したいななんていう風に思ってます。はい、ということで今回で一旦最後にはなるんですけども、本当に皆さんオーディオ番組をですね、一つの回を何回もずっと聞いてくださったりとか、長くずっと支えてくださって本当にありがとうございました。ですね、今日のこの最終にあたってちょっとお便りだったりとかメッセージもいただいているので少しだけご紹介したいと思います。はい、最終回にあたって、まあ、もしちょっとメッセージとかあればということで、ネクストウィークエンドでストーリーズのアンケートを取らせていただいたんですけども、皆さん本当にありがとうございます。私もこれちょっと反省しているポイントでもあるんですけども、うちのね営業兼広報の川島彩乃ちゃんがやっているこそっと言いたいという番組の方では、必ず最初にお便りをご紹介するコーナーがあったんですけど、まあ、私の場合勝手に拝見して嬉しいななんて思ってはいたんですけども、それをご紹介する時間をちゃんと作れていなかったので、まあ、こんな風に思ってくださってる方がいたんだっていうのを改めて今回のお便りで知って、なんかもうちょっとねそれをこうご紹介させていただいてっていう輪ができてきたら、もうちょっとなんかこう途中で違うことに挑戦したりとかもできたんじゃないのかなとかっていう気持ちもありますけど、まあ、これをすべて次の挑戦の糧にしていきたいと思いますが、まあ、いただいたものとかで言うと、 普段触れない世界を知ることができて大好きでした。寂しいですが次の挑戦を楽しみにしています。萌さんの優しい声、素敵な考え方、気持ちが明るくなる提案大好き、ありがとうございました。とか、暮らしや仕事のモチベでした、ありがとうございました。とかね、もう本当、あ、皆さんこんな風に聞いてくださってたんだっていう、ずっと大好きで毎回欠かさず聞いていました。いつかリアル横丁を開催してください。とか、カオルさんありがとうございます。やります。最終回寂しすぎますが、この番組に感謝しかありません。過去の回を聞いて、これからも私の野心を耕していこうと思います。ありがとうございます。そうですね、オーディオ自体は残るので、ぜひこれからも聞いていただけたら嬉しいです。こちらの方は、ひとまずは悲しすぎて絶句、改めて送ります、ありがとうございます。また送ってくださるんですね。こちらの方は、どれも家事のお供でした。特に萌さんと頑張る女性の皆さんとのお話がいい刺激になっていました。そっか、そういうふうに思ってくださってたんですね。嬉しいな。まあ確かに私そんなに喋る機会があんまりないのかな、ないかな、まああるか 何と比べてっていうところもありますけど、まあインスタライブとかにね、自分が出ることもありますが、基本的にプロジェクトに紐づいたものが多いので、こういうなんか最近の話はなかなか確かにする場所ないんですよね。だから、まあ、こういうふうに家事のお供に聞いてくださってたんだとかって言って改めて聞くとすごく嬉しいです。週末横丁のハーチューさんのメモの回や萌さんの一人横丁回はヘビロテで聞いてます。いろんなコメントをいただいてますが、悩んだ時思わず開いてしまう本はありますか？週末横丁に前向きな気持ちをいつももらっていました。あ、この方は質問をしてくださってるんですね。ありがとうございます。ちょっと急にお便りの途中ですがお答えしますね。悩んだ時に思わず開いてしまう本がすごく手前味噌なんですけど、結構私の場合、ネクストウィークエンドの雑誌の過去のバックナンバーとか開くんですよ。しかも、創刊号とか多いですね。これね、なんでなんだろうってすごく思ったんですけど、ちょうど先週1週間、創刊号を作ってた時期に住んでた札幌に、仕事で一週間住んでみたんですよ。娘連れて。で、娘はその間サマースクールに毎日行かせて、仕事をして、一軒家のエアビーに暮らして、そこに帰ってくるっていう生活をしていて、あの頃と同じ街に、まあ、あの時はまだ赤ちゃんだった人と一緒に暮らしてみた時に、すごくいろんなところで、気持ちが、なんかこう、込み上げてくるものがあって、で、なんでこんなにこう、すごい切なくなったりとか、込み上げるんだろうとかって思ったら、まあ、札幌があまりにもね、夏の北海道って天国みたいな気候だから、すごい輝いて見えるみたいなのもあるんですけど、あの時自分が何も疑うことなく、すごくがむしゃらに、絶対これはみんなが喜んでくれるはずとか、これは絶対に、すごく楽しくなるから、あとちょっとこうしたいとかっていうところが、まあ、明確にあって、ものすごく突っ走っていた時期に作ったものが、まあ、創刊号雑誌の形だったので、まあ、そこからしばらくね続けさせていただきましたが、なんかそれがあの年齢だからできたとかって思うのも嫌だし、それがあの時代だからとか北海道だったからとかっていうふうに思って、で、ここをさ、なんか今、切ない気持ちで歩くのめっちゃ悔しいって思ったんですよ。で、普通に、あの時の自分はすごくがむしゃらに、時間が、まだね、子供が生まれる前だったりとかもしたから、もう本当に好きなだけ好きな時に仕事して、気になる場所に気になった日に行って、会いたい人にすぐアポ取ってっていうことが、まあ、できたんですけど、別に今、それにブレーキをかけてるわけじゃなくて、まあもちろんね、コロナ禍とかっていろんな事情もありますけど、今は今で見えてる景色があるし、ね、そうだよとかっていうふうに、なんか自分で一人で丸山公園の木に手を当てながら、その時、あえてスマホとかも車に置いて、なんか、ああ、これ場所とか、そういう年齢とかじゃないじゃん。もう自分の気持ちの問題じゃんっていう、勝手に ブレーキかけたりとか、言い訳探してるじゃんとかっていう風に思って、スクッと芝生から立ち上がってまた車に乗って仕事に向かったっていう経験を先週したんですけど、まあなんなら昨日したんですけど、そう、なんかそれとかを過去の自分の感情がものすごく詰まったものにタイムスリップできるのが、私の場合は雑誌のネクストウィークエンドで、まあ、そういう意味でネクストウィークエンドで今ファミリーノートっていうものをね、感情のアルバムっていうものを作ってますけど、過去の自分の感情が詰め込まれたものって時にすごく自分を励ましてくれて、今を肯定してくれたりとかするから、前向きになれる本のご紹介としてはちょっとふさわしくないかもしれないけど、まあ、私の場合はかつてとにかくがむしゃらに走って、きっとこれがもう今みんなが必要だとかって思ってた自分が詰まってるものを手にするとすごく勇気をもらえるし、その時の自分が、ね、ここの延長線が今なんだなとかっていう風に思えるので、私はそれはすごく勇気をもらうし、今ここに立っている自分も10年後の自分から見たら、ね、また全然10年前の過去の自分になるわけなので、その時の自分のためにも今の感情をちゃんと詰め込んで、妥協なくこんなもんだろうとか思わずに、走れる距離とか、いや走れるスピードは変わったけど距離は逆に長くなったとも思っているので、今できることとかをしっかりベストを尽くしていきたいななんていうふうに改めて思った1週間でしたね。全くちょっと質問とずれながらも長い話をしてしまいましたが、まあそんな札幌でした。はい、まあ、この番組ちょっと誰か2人と話していると話は尽きないんですが、1人だとねこうやって湧き出てくるものただお話しするだけにはなってしまうんですが、まあこんな風に今回で週末横丁を連載していくのは最終回になりますが、プロジェクトに紐づかなくても、自分でこう皆さんに今の気持ちだったりとかね、シェアさせていただく機会というのはこれからも作っていきたいなと思っておりますので、これまで毎月聞いてくださって、お便りをくださった方、そして、ここがね、まあ、約だいたい30何回続いたんだ、藤田さんが35回で最後自分で番外編したから、これで37回目の収録ですね。まあ、いろいろありましたけどね、続けてたくさんのゲストの方が出てくださったことでここまで続けることができました。皆さん本当にありがとうございました。これからもネクストウィークエンド10歳になって、今一度こう良いものも続けていき方をアップデートしていきながら、成長していきたいと思うので、これからも、見守っていただけたら嬉しいです。今年はですね、ネクストウィークエンドちょっと、リアルの新しい挑戦とかもする予定なので、ぜひ皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。本当に最後までありがとうございました。それでは皆さん良い週末、そして良い8月を迎えてください。ありがとうございました。